市木優子と
津田隆重の
ダダをこねたから2人。皆様こんばんは、市木優子です。
津田隆重です。どうも。
これは上手にやったじゃないですか。一番
やっとね。
ちょっとマイクの角度間違えてましたけどねでもあの最大音量から始めるっていうね。
はいはいはい、やっとね。
まあそもそもオープニング曲をこうアナログでマイクにあの iPhone を近づけて出すっていうのもね、なかなか画期的ですけれども。
まあそうですね、まあ、編集いらずということでね、
は
い。これはですね、はい、ミニモニ、もう久々ですね。
ミニモニ、どっち、なんで、私もあんまり詳しくないんですけど。
もう、
まだミニモニって4人もいんの？
そうですよ。
知らなかった。
でも、このまた映像がね、もうみんな、もう今や大人ですけど。
はあはあ、かごちゃん、辻ちゃん。
はい、もうまだお子ちゃまの頃ですね。
かごちゃん、辻ちゃんと、あと誰、2人。
あと、これは、あの人、
もう調べといて。
はい。そうです。
私も全然知らないんだけど。
とりあえず、ちっちゃい4人です。
そっか。なんかプッチモニとは違うんだっけ、ミニモニ。
プッチモニとは違います。
もう全くね、本当に申し訳ないんですけど、はいはい、こういうあれにね、本当にあの、つま先のちょっと先だけでも突っ込んでる人間としては大変申し訳ないんですけど、うん、本当に芸能界に疎くて、うん、私は本当にあの、今のミニモニっていうのはあの、辻ちゃん、ココちゃんの二人組だと思ってた節はあります。
ああ、
違いますね。
確か、あ、そう、一人外人なんですよ。外人、もう外人名前忘れましたけど。
外人って。
うん、で、もう一人いて、の4人だったんですね。
なるほどね。
そうそうそうそう。
外人っていうのはね、人にあらずっていう、外国人って言わなきゃいけないらしいですよ。
あ、そうだそうだそうだ。失礼いたしました。
まあこんなところでね、はい、あの、ダメ出ししてる場合じゃないですけども。
はい、はい、ひな祭りです。女の子の祭りです。
祭りですってか終わりましたよ。
ああ、なんかやりましたか、ひな祭り。
ひな祭りね、なんかね、今年はね、うん、急になんかひな祭りらしいことしたいなと思って、
うん、
チラシ寿司、なんかハマグリの。
チラシ寿司ってな。
チラシ寿司。外人なんで。
外人ダメだね。外国人って言え。
チラシ寿司と、なんか、うん、なんかね、なんか唐突に、うん、あんまひな祭りなんてさ、もうこの年になるとね、
うん、
考えなくなるっていうか、うん、自分とは関係ないことだな、みたいな。
は
あ、ただ、女の子の日だと。
はい、そうです
ね。いうことをいろいろ女の子の日っていろんなニュアンスありますけど、
はい、
女の子の日ですから、
はい、
なんかしたいなと。
はい、
急に衝動がね、
ほう
なんか暇じゃないんですけど、
ほう
こう、椎名林檎じゃないですけど、
ほ
うほう私の衝動を、
ね、ああ、そういうことね。
突き動かしてよ、みたいな、はいはいはい、そういう感じで、急にひな祭りがしたくなりまして、
は
あで、なんかこう、ひな祭りって何だったっけと思って、
うん、
まさか別にね、夕飯だのね、その日に、ひなあられを食べる気はあまりないと。
うん、
基本的にあんまひなあられ好きじゃないんで。
ああ、そうなんですか。
で、はい、ひしもちって何だっけみたいな話にもなり、はい、で、いろいろちょっとネットでね、うん、あれしたら、やっぱりこう、ひな祭りには、やっぱりというか知らなかったんですけど、ハマグリの吸い物、お吸い物と、
は
あ
は
あ、あと、ちらし寿司が、
は
あ、まあ、定番のレシピだと。
は
あ、レシピって言っちゃうと身も蓋もないですけど、
は
いはいはい。で、それを、に行き当たりまして、
はい、
そうか、その2点だと思って、
うん
まあ、作ったんですけど。
チラシ寿司。
チラシ、しかも私、まあ、あんまりね、正直チラシ寿司って食べ物があんまり好きじゃないんですよ。ないんですよ。なんだけど、
う
ん、海鮮チラシ寿司というのがあって、
うん、
美味しそうだなと。これをね、聞いて誰得になるかわからないんですけど、
はい、
で、とりあえず私はその夜にスーパーに行きまして、
はい、
で、それでスーパーに行って、なんかこう、写真ではね、レシピの写真を覚えてて、
うん、
こう、チラシ寿司に、こう、マグロだの、アナゴだの、
はい、
なんかこう、ちょっとしたね、海鮮、
はいはいはい、
あと、アナゴ言いましたね、
私
ね。
アナゴ言いましたよ。
エビだの、うん、なんかこう、チラチラ乗って、で、真ん中にイクラが乗ってる綺麗なね、
はいはい、
っていうのをイメージして、行って、
はい
うん、そっか、あれを作るには何が必要だろう。きっとね、こう海鮮のパックとかあるんだろうな、この日だから。当日だと、
はいはい、
思って、スーパー降りてた瞬間に、
はい、
もう出来合いのものがあったんですよ、その、足元に。そう。190円ぐらいで、
はいはい、
要するにコンビニとかでも売ってそないね、
はいはいはい、
こうパックに入った、
うん、
お皿型のパックに入った、
うん、
もうそのまま私が思っていたイメージの、
うん
まあ、大きさ的にこうちょっと二回りぐらい小さいぐらいのものがあって、
はいはい、
うって思ったらなんか、
うん、
これでいいじゃんって思ってる自分と、
うん、
いや違うだろう最初の決心はと思ってる自分
そう、ね、自分で作らなきゃっていうね
そう、まあ、それはちょっと見なかったことにして、
うん、
まあしたらまあマジな話、
うん、
普通にやっぱりこう3月3日なんで、
うん、
その海鮮チラシを作るとまあみんな見越してるわけですよ、
は
あ
は
あ、業者の方がね、
はいはいはい、
でそのマグロだのなんだろうとかちょこちょここう入ってるお刺身セットみたいなのがあり、
はいはい、
でそれにはもう私が思っていたアナゴもあり、
うん、
何もあり
マグロもあり
サーモンだ、はい、サーモン
ああサーモン
そうそうそうそう、はいはいはいで私の中で一番必須アイテムなんでね、うん、サーモンは。で、うん、ありまして、
うん、
で、まあ、イクラもありまして、
うん、
で、ハマグリもありまして、
はい、
無事作りました。
おめでとうございます。
引っ張った。
いやいやいや、 なるほどね。
でもね、やっぱ綺麗ね、やっぱね、見た目が。
そうね、その、自分で並べればね。まあ写真見てないから何とも言えないんですけど。
写真見てツイッターに上げたから。
ああ、そうなんだ。そうそう、出来栄えをね。
はい、出来栄えをね。で、ハマグリっていうのはね、やっぱね、うん、その、なんか2枚の貝が、これもまだね、うん、その3日当日なんで、まあ数日前に、チラッと調べて、うん、もうすっかり半分、8割ぐらい忘れた内容なんですけど、はい、まあ、要するに貝が2つくっついてるんで、はい、なんかこう、まあいろんなそのね、に人と人とが、こう、2枚合わせで仲良くやっていけるとか、うん、そういうなんか縁起を担いだものらしいんですよね。
はいはい、
別に伊達にハマグリじゃないわけですよ。
まあ、昔からね、貝合わせとかに使われる、
ね。まあそうですね、はい、昔の子供、お遊びですね、奥家さんのね、はい。っていうこともありらしくて、うん、まあ基本的に私ハマグリとかね、貝類好きなんで。うん、はいはい、美味しかったですね。
これ間違って、ホンビロス買ってないですよね。
違う。あれ、ホンビロスってさ、
ハマグリそっくりだけど、ハマグリじゃないっていう。
あれなんだっけ、あれじゃなかったっけ、前、高重さんが、シシャモの話をしてたときに。
それは違いますね。それはカペリンですね。
あ、カペリンが、バッタモンの名前があるんだよね、いろいろね。
そう、まあ、バッタモンって言ったら失礼なんですけど、カペリンはカペリンで頑張って生きてるわけですから、
別にカペリンはシシャモっぽい、っていう生き物で、
まあ、カラフトシシャモって言われてますけど、うん、だから別にカペリンとしては別に勝手にお前らがカラフトシシャモって言っただけで俺はカペリンだぜっていうことではあるんですけど、
ね、シシャモじゃねえよっていう、ね、ちょっと昔誰だ、まあ、芸人さんみたいですけど、ね、なんとかじゃねえよみたいな感じになりますけど、
う
ん、
そうそうそ
う、あ、なるほどね、別にカペリンとか、うん、ホンビュラスに、
ホンビノス、ね、
ホンビノスには、はい、罪はないわけで、
そうです、
ホンビノスじゃなかったですね、ハマグリって書いてあった、
ね、ちゃんと書いてありますね、うん、はいはい、
うちの地元の声優が嘘ついてなければ
いや、まあ今はね、その辺厳しいんでね。まあね。嘘はつかないと思います。
そうですね。
はい、
そう。ホンビノスじゃない、本当のハマグリをね。
よかったです。
買って、砂を出してる時ってさ、かわいそうだよね、帰ってさ、なんか、時間がなかったね、あんまりね。うんうん、ちょっと夜遅くなっちゃったから、うん、帰ってくるのがさ、本当だったらこう、3、4時間砂抜きしたいわけじゃないですか。うん、
はいはいはい。
だけど、まあ、塩を多めに入れて、うん、それなんかこう、なんだろうかな。ちょっとなんかこう、口から何かが出てしまったみたいな、粘液質のものがふわって出てくるでしょ。うわーって思って、なんか。
そうだね。
で、私ね、いつも弱いんだけど、うん、しじみとかアサリとか砂抜きするときに、うん、途中で情が湧いちゃうのよ、なんか。
これから食べるのに。
そう、水の中でこう、何かこう、アピールするわけじゃないですか。うん、全く無反応の無機物ではなく、うんうん、ちゃんと生きていたものとしての砂を吐いてくれるとか、そうやってこう、よくわかんない半円気体が口の、うん、端からね、出てるとかさ、そういうの見られちゃう、されちゃうと、うん、あ、なんか今動いてるって思っ、まあいいや、うん、そう。
まあそうね、そういうことはありますよね。
はい。ということで、まあ無事に私のひな祭りは終わりましたよと。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、その、貝の砂抜きで思い出すんですけど、うん、まあ僕は砂によく当たるんですよね。
砂によく当たる。
皆さんで例えば、貝、アサリの味噌汁食べるじゃないですか。うん、例えば手作りの、
うんうん、
でみんな普通に食べてるのに俺だけジャリっていう。
ああ、なるほど、あれさ、へこむよね。
そう、なぜみんな当たる、俺がよく当たるみたいなね。
なる、あれなんだろうね、バランスとかさ、その貝がさ、うんうん、ちょっとまあいっか、砂は別にいいよってなってる貝が、ね、うん、高重さん特に
そう、
こう本割ムードを求めてきちゃうんだろうね、きっと。
なんでしょうね。
わかる。でもさ、もうアサリの砂がジャリっとした感覚ってさ、うんうん、もうなんだろう、他のものに例えられない残念感っていうかさ。
そうね。
まあ、ちょっと、なんならえずくよね、なんかね、うん。汚い話ですけど。
そう、強いて例えるなら本当に、ゆで卵で、
同じこと言うと。
殻が入ってる時と同じ感じ。
私は母親が昔、うん、ゆで卵をよく作ってくれたんですけど、うん、まあ、剥くのが下手で。
あ、
で、必ずどっかに残ってると。うん、分かってるけど食べるガリってなるのが嫌で、うん、何年かゆで卵食べれなかったんです結構。
そう、なんですよね、急な凹み感でね。
そう。
殻といい、その砂といいね。
そうね。だって、ないとあるとではないとあるぐらい違うじゃないですか、そのダメージが。
それはそうだ。
うん、うちの父親の口癖なんですけどね。あ、やるとやらないとやるとやらないぐらい違うってね。
そう、それはそう。
なんですけど、そうなの。あるとないでは、それぐらいのダメージがね。
そうなんですよ。
あ、そういうのってあるかね、他に。この、同じ、なんか、大した違いじゃないのに、うん、これがあるとないでは、
なんだろうな、
残念っていう。
その今
イケメンの鼻毛が出てるとかそれぐらいできるですかね。
そういうことかな。
わかんないけど。
それもあるかもな。
うん、
そうね。
本当壊滅的な破壊力がありますね。
うん、ありますね。いやー。そう、それがよく当たるっていうのを今、急に思い出しましたね。
あ、当たるって別にお腹に当たるとかじゃなくて、
ね。そういうことじゃない、ね。
あと砂をぶつけられるとかそういうことではなくて。
そんないじめではなくてですね。
そんな昔のことをね、うん、急に告られてもね。
そうそう。素直に口運が悪いみたいな、
ね。なるほどね。あの砂の残ったアサリが俺のところに来るっていうね。そうそう。
みんなで注文したのに俺だけ来ないとかね。そういう感じです。
こう、あの、なんとか、すごい空の上から的に見るといじめられてますよね、
そうそうそう。このまま、そう、久々の人たちとちょっとまあまあ、アルバイトなんですけど、行った時に、まあ、久々のその街だったんですね。うん、で、ああ、そこの昼飯食おうかして、でその人がいきなり、そういえば前津田さんが行った時津田さんだけラーメン来なかったですよね、覚えてんかいみたいなね。
覚えてられるのも辛いよね、なんかね。またちょっとなんか、あ、また津田さんがかわいそうなムードになったらどうしようみたいな。
そうそうそう、
なるとね。
そうなんです、まあ、そういうね、引きが悪いっていうのを今ねちょっと披露してみました。
ひな祭りからの引きが悪いっていうね、はい。ひな祭りの次は5月か。5月5日。
そうですね。
違う、違うのよ。なんかさ、別にさ、自分のためだけにさ、ひな祭りやってるからさ、うん、あれなんだけどさ、あの、単純にさ、うん、あの、ちらし寿司の元がさ、うん、2組あったんだけど、1組しか使わなくてさ、
うんうん、
そんなにちらし寿司って毎日やるもんじゃないじゃないですか。
そうね。
だから、このやり場を、結構しかもさ、面積広いの。なんかこう、20センチ四方ぐらいの袋に入っててさ。
あの、長谷園のやつじゃなくて。
あの、粉じゃ、私、下流かと思ってたら、うん、下流じゃなくて、あの、ちらし寿司になる、うん、あれじゃないんですよ。なんかね、あの、まあ、ちょっと、スーパーのブランドの、まあ、ちょっとお安いんだけど、スーパーブランドで、スーパーブランドってすごいね、うん、あの液体にこうハスとかなんか椎茸とかがちょっと入って液体でご飯、あったかいご飯に混ぜる、
ベルトパック的なものに入ってる、
そうそうそうそう、で上にあのなんかその海苔ごまみたいなのがついてて、それをかけると見栄えがいいぞ、
う
ん、
じゃあそれも酢のあれも入ってるから酢飯みたいになっちゃうってことですね、それを混ぜ
て、そうそうそうそう、うん、美味しかったです、
ね、なるほどね、うん、
なかなか、
だから次はだからとりあえず4月4日にすればいいんじゃないですか、
なんで4月4日、
よく言う、最近あの言ってるじゃないですか、お釜の、
ああなるほどね、
3と5の間だから読んで
いいですね、はい、でもどっちかっていうとちらし寿司はね、うん、彼ら彼女らの方がね、うん、なんかこうフィットする感じがしますね、なんか
どういうこと
分かんないけど、ファンシーっていうか可愛いから、
ああそういうこと、うん、いろんなものが混じってるって
言ってる、いやいやいや、ああなるほどね、あのミックス寿司ってことで、そういうね、うまいね
いやいやいやいや、
そういうのもあるかもしれないけど、うん、私はやっぱりこうなやっぱりさ、まあ、イメージだしさ、うん、まあ、お友達にもいるけど、そういう人ね、うんうんうん、そっちの人たちはいるけど、うんうん、やっぱりこうフェミニンなね、こう女性的なおおらかさを持った人が多いから、うん、そうするとやっぱなんかちらし寿司のあのキラキラした宝石箱のようなちらし寿司が似合うんじゃないかと、
じゃあやっぱり4月4日にやった方がいいですね、
4月4日で一人でちらし寿司
やるわけですか、まあ、なるべくそういう人たちを呼んだ方がいい、
ね、パーリーすればいいんだ、パーリー、
あ、そうパーリー、
ああ、あの一人分のちらし寿司の元で
結局またちらし寿司の元買って余っちゃう、
そうそうそうそう、ループ
ループ
そう、毎月ゾロ目の日には必ずやるみたいな、
ね、そうね、それはそれでまたイベントとしていいかもしれないですよ、ま
あ、何の話してんでしょ
う、いやいや、花粉症どうですか、
私ね来てると思う、
あ、今年
今年っていうか、もうね、もう実はね3年ぐらい前からちょっと予感はしてた、うん、あのなんだろう、あのこうくしゃみ、うん、あの得体の知れないくしゃみ、なんで今っていうくしゃみとか、はいはい、あとこう自分の抑制の効かない鼻水がこうピュッと出たりするっていうのが、多分そういうことなんじゃないかと、
ついに、
うん、でちょっと今年とかよくほら認めたら負けだみたいな、まあ、意味わかんないなと思って
風邪みたいなものなんですね、
そうそうそう、うん、もうね私はねプチ花粉症だと、
ああ
私は
認めた、
うん、はいはい、別にでも薬が必要とかそんなレベルでは全然ない、
うん、まあね、そのまあ今年は去年の5倍とかなんかいろいろ煽ってますけど、
そうなんだ
らしいですよ、
へえ、
とりあえずまあ僕は花粉症出てないので今のところ、あ、
全くそういう症状がない、
ね、全くじゃないんですけど、うん、去年チラッと鼻がムズムズしたから、ああ今年そろそろデビューかなーなんて言ってたらデビューしなかった
です。なんだ今のドヤ顔。嬉しいの。
いや、なるべくならデビューしない方がいいでしょ
う。まあ、いやでもちょっと今の顔は小学生な、小学生が初めて眼帯した時みたいな顔じゃない。
そうそうそうそう。
まあまあね、そう、だから、私もね、うん、ない、違うなら違う方がいいけど、うん、別に今なんかその生活に支障がをきたす、まあ来たしてる方は申し訳ないですけど、はいはいはい、来たすほどではないし、うん、まあただ単純にもうよくわかんないくしゃみとそのさっき言ったね、うん、鼻水が出る時があるから、うん、まあ、全くないわけじゃないんだよな。はいはいはい、でもなんか、この間テレビでなんだっけ、その花粉症のことやってて、うん、なんか雨の日と花粉の日と雨の日の朝もなんか花粉サンドイッチみたいな現象があるって言って。
美味しそうですね。はい、
美味しそうですか、それなんかパッサパサしてる。いや、ただ単純に私はそのワードが気持ち悪いなと思っただけなんですけどね。だからそういう今、花粉症の知り合いで、まあ、うん、あの知り合いって言っても、まあ、友達のお母さんで、うん、60以上のね、うん、方なんですけど、うん、もう花粉、まあ、まあ、何年かもずっとね、花粉症で、うん、もうなんか、あまりにひどい時は、何もする気がなくなると、うん、なんか、
らしいですね、
ぼーっとしちゃうって言ってましたけどね、うんうん、
聞きました、聞きました。
あれ、薬でじゃないの？
いや、もう、 もうあの鼻詰まりの時みたいな、風邪の鼻詰まりの時みたいなことだっていうふうには聞きました。なるほ
ど
ね、
やっぱさ三半規管がどっか来るとさ、ちょっとやっぱりぼんやりするよね。
だからもう何もしたくないらしいですよ。
ああなるほど、わかるな。なんか
それでね、うん、さっきここに、はいはい、まあ、今日スタジオで収録じゃないですか、うん、収録に来る途中に、うん、ついに見たんですよ。
何を？花粉を。
なんかで花粉症グッズで見たことあったんですけど、あの、うん、あのなんだ、防弾ヘルメットみたいなこのプラスチックが顔とか全面にあって、はあはあはあ、であのハチ取り用のマスク、あのなんだふさふさみたいなのがついてて、完全シャ、あの花粉シャットのヘルメット型のなんだろう、お面っていうの。
おお、そんなの。
ここはクリアでね。
養蜂場の人じゃなくて。
いやそれが普通にあの街を来るときに歩いてて、普通になんか携帯かなんか見ながら。
いくつぐらいの。
多分50代だと思うんだよ。
男性
携帯見ながら普通にある。で多分サラリーマンだと思うんですよ、スーツだったんで。でスーツにあのコートみたいな、
ダースベイダーみたいな。
そうそう、でこうやって見てて、ああつい本物見たと思って。
ああなるほどね、
こんな大行なと思ったことがあったんですけど、
まあでもやっぱそれをやってないとダメなぐらいの、うん、花粉症ってのはやっぱりこう何ですか、ピンキリが激しいんでしょうね、やっぱね。
なのか、まあ俺は花粉症だぜアピールなのか。
まあ、いや、アピールするんだったらもっと別の方法でさ、もっと自分にもメリットのある方法でやればいいけど、ただの悪目立ちですからね。
そうね、俺もそう思うんだけど、ね、まあ分かんない。その人の中では悪目立ちじゃなくて、目立ってるっていうことの、ね、かもしれないですけど、分かんない。
ダースベーダーっぽいみたいなね。はい、
そうなんです。
ああ、そういうのあるんだ。ちょっと、びっくりしました。なんか今の説明でなんとなく想像がつくような、つかないような。
ああ、そうか。
要するに、養蜂場っぽいってこと
ですね。そう、うん、そう、養蜂場っぽいです。うん、そうそうそうそう。あれをしてる人がいて。
へ
え。この住宅街なんか養蜂場ないですからね。
ないけどほら、あの結構さ千葉とかさ、うん、あっちの方に養蜂場があってさ、うん、なんかちょっと寒いからいっかこのままで今日はみたいな感じで帰ってきちゃったとかさ。
それはそれですごい、ね、
メンタル強い
ですね。着
替えるとこ間違ってるよっていう。
そうそうそう。
まあまあね、まあそういうのもあるかもしれないですね。
そういうのもありましたね。
でもやっぱいろいろさ、うん、私たちにはわからないさ、うん、もう花粉症マスターたちのさ、こう、うんうん、防御アイテムみたいな一般だろうね。
まああると思いますよ。
マスクもはじめね。
そうそうそう。まあね、マスクもだんだん改良されたわけじゃないですか。前は普通のマスクだったのが、今は何、うん、この鼻のところだから止めるっていうのかな、エアが入らないようにするから、なんかメガネが曇らないとか。
ああ、そう、メガネ曇んだよね、確かにね。
そうそうそう、そういろんなね、改良を重ねてね、いやまあ進歩してるなとかいろいろ思いながらね。
なるほどね。
でね、こういうふうにまたマスク生えたものとか、今色付きでしょ。
そう、最近さ、あの黒いマスクってさ、うん、黒とかもっとグレーとかなんかいろんな色あるけどさ。
そうそう、だからその肌色のマスクもある、肌色というか。
気持ち悪くない、口がなくなっちゃったみたいな。
そうそう、そんなやつがあってて。何と思って。
ああ、つるんってしてる、口のあたりが。
そうそうそうそう。
でもさ、黒いマスクって出始めた頃はさ、ほんと全員が悪人に見えたよね。
そうなんだよね。そうそうそう。
やっぱ結構さ、中国とかの方でさ、なんかしてるイメージがさ、うん、私、前にどこだっけ、あ、ベトナムに家族旅行に行った時に、うん、なんか、バイクを乗るのに、あの辺は排気がすごいし、バイク量半端ないから、はいはいはい、だからみんなマスクしてるんだけど、うんうん、あそこでみんなオリジナリティを出しててさ、
う
ん、マスクとかも見たことないようなデザインのマスクとかいっぱいあって、
あ、そうなんだ。
そうそうそう、だからマスクとかヘルメットでそのオリジナリティを測るみたいな、
あ、そう、
大会になっててさ、なんだけど今こんなになんかマスクもオリジナルな感じに、
日本そんなにオリジナリティなく、
まあでも黒だとグレーだのさ、ああいう、うん、まあ
色だけで。
そうだね。
あ、でもこの前なんかマスクになんか絵が描いてるのあったな。
あ、たまに、ね、あと子供ちゃん用とかだとね、うん、こうなんかあれとか、あとあれとかって言ったら、ね、
唇が描いたやつだ
った。そう、あ、まあよくありがちな、はいはい、ビレッジヴァンガードとかにいろんなのありますけど、
ね、そうそうそう、ギャググッズみたいな
の。そうそう、あの歯がついてるやつとか、ね、はいはいはいはい、あるけど、なんかどうもね、マスクってこう、しかもさ、黒いマスクって大体さ、こう、うん、ピッてこう先がちょっとカラステングの口みたいに尖ってるさ、あれがなんていうか、こう、不気味な感じがするんだよね。そうね。なんかほら、ちょっと病院帰りの猫ちゃんみたいなさ、なんか。
そう。あ、でもね、そういう意味を思い出したんだけど、うん、今その黒いマスク売ってますよね、普通に。まあ、ちゅうか、うちらがその、怖いと思うイメージの頃って、うん、幼少期に、そういう悪い、怖いお兄さんたちがしてたイメージじゃないですか。
あ、
あの人どうやってその黒のマスク手に入れたんだ、あのこと白しかなかったよなと思って。
塗ったんじゃない、
マジックくせえってことずっと。
逆に死んだ。
いや、そういうことか。
ね、わかんない。知らない、知らない。そういうことかじゃないよ。
なるほど。
そうそう、やめて。
お手軽に。
私が発信したみたいな。それね。
お手軽に飛べるわけね。
最近何でも炎上しますからね。こんな世界の片隅のウェブラジオでもね、なんか炎上するかもしれないですからね。
そうか、やばいか。
でも、そう、確かに、あの頃のね、うん、人たちって、
そう。
でもあの人たち結構、漢字が苦手で、うん、特攻服を縫う漢字を間違えたっていう話とか結構ありますからね。 だからマスクぐらい塗ってても不思議じゃないかな。
でもあの特攻服のやつは、はい、あれ別にあの自分たちで塗るわけじゃなくて、あの書いた字を、
そう、出した漢字を間違えた
んです。そう、出すときに間違えたわけでしょ。で多分縫う人も分かってんじゃないかと思うんですよね。
まあね、でも言うのいいからね、言ったって、言っていいって言ったから、まあ
そうそうそうそう、じゃあって言ったわけでしょ、
う
ん、
そうね。
だからあのまあね、外人のあのタトゥーも一緒ですよね、うん、なんか間違えてたりとかさ、はいはい、意味がよく分かってないまま掘るから、なんか
台所って掘っちゃった、
そうそうそうそうそう、よく分けるの分かんなくなっちゃって
よくあのテレビのなんだっけ、あの滑らない話で言ってましたよね、誰かが、
ああなんか言ってましたね、そうそう、
まあなんかこうなんかすごいの書いてたから、うん、なんかやめなよって言ったら、次の時に会ったら読書感想文って書いてあったって話がさ、うん、
本当かよ
知らんけど、カクカクした字がいい、まあ、漢字はかっこいいかもしれないですね、まあ、そうです
ね、だから、まあ、何年か前の話ですけど、うん、あの外人黒人にどれが、う
ん、外人黒人に
外国人に日本語のどれがいいですかって、かっこいいと思いますかって言ったら、うん、有名って言葉が一番かっこいいって言って、
あ、画数が多い、
ベストワンだったね、その何年か前の話
です。あ、なんだろうね、この流れとか、
うん、そうだから、有名と思って、
あ、別にさ、メジャーって意味だって思ってるわけじゃない、
意味じゃなくて、もうあの、うん、まあ、形として
自覚、あの字面だよね、
そうそうそうそう、
え、字面って絵面、
絵面だね、うん、その絵面だ
と絵として見てるじゃん、やっぱりさ、うんうん、
だから有名なんだ、へえと思った。
タトゥーで漢字入れるとしたら何がいいかな。高重さんさ、自分の本名の漢字がかっこいいからさ、
いやいや、それで自分で自分の名前彫ってもしょうがないでしょ
もうアピール名札みたいな、
ね、何がアピールで
胸のあたりにさ、
もう完璧名札じゃんそれ消えない名札じゃん。
消えない名札ね、うん。昔消せないあの口紅とかありましたけどね。消えない名札ね。うん、いらない
よ。いらないよ。しかも裸になった時にアピールでどういうこと？そうそう、
銭湯に行くたびに名札がついてるっていう。
違う、銭湯入れない。あ、銭湯は大丈夫だ。スーパー銭湯入れないから。
あ、そうなの。そう、え、銭湯はいいの？
銭湯はね、大丈夫。
一部いいとこもあるってこと？
銭湯は基本的に多分
OK なんだ。昔からそういう文化あるもんね。
そうそうそう、
栗からもの、おじさんたちがねっていうのね。
スーパー銭湯とか、ああいうとこはダメだから。
おしゃれな公共施設になっちゃうと。
そうそう。でも、それ自分の名前ですってもダメなんだね。
そうだね。
タトゥーだからね。
これ高重って呼ば
れてあるのに。
俺の名前です。
俺の名前ですけど。
いや、そういうことじゃないからって言われるよね、多分ね。
そう。まあまあ、シールもダメだからね、ああいうとこね。
あ、
タトゥーシールも、まあ、要は紛らわしいからダメ、みたいなことになってるらしい。ただまあ、今ね、その外国人がたくさん来てて、そういうお客さんも取り込むために、うん、その基準をどうするかみたいなことも揉めてましたけどね。
まあ、外国人だけいいって言っちゃってまた違うもんね。
そうそうそうそうそう。
それはまたね、人間性の問題とかね、いろんな
文化の違いなので、
そうそうそうそう、
しょうがないんですけど。
ねえ、日本人だってね、別にタトゥーやしてて、どうこうっていうだけじゃないから、ね、
そう、昔の悪いイメージね、してる人はそっちの悪い人たちっていうイメージだったのが、今は別にカジュアルというか、おしゃれになっちゃってしてるんで、
そうですよ。
その見方を変えればいいんですけど、まあ多分どっかで線引きをしたいんでしょうね、そういう人たちを入れないために、
うん、そういえば私全然関係ないんだけど、今そのタトゥーの話で思い出したんだけど、うん、まあうちあの時代劇大好きじゃないですか、うん、で時代劇専門チャンネルばっかり見てるわけですよ、うちにいると。で遠山の金さんを見るたんびに、うん、あのいつもね、あの、うん、まだ金さんが町人の、まあ、わかるでしょ、金さん、遠山の金さんって基本町人の格好をしてて、はいはいはい、町の人たちの事件に首を突っ込んで、うんうんうん、で、最後それを解決して、うん、その解決する直前に、あの、切る前にこう、桜吹雪見してビビらせて、で、後で知らない顔してお知らせで、もう一回見せて、うん、俺がその金さんだってやるパターンですよ。
はいはいはい、
まあ、いろんな人がやってますけど、はいはい、あれがまず最初、うん、あの、大体こう、バトルするのって、うん、町人姿でバトルするのって夜だから、うん、あれ見えなかったらどうしようと思うわけよ。その最初、どうしようと本気で思ってるわけじゃないんだけど、うん、そんなことがあったりしてレベルで考えてんだけど、うん、なんかこう、和国にね、お前らに見せるのももったいねえがみたいなことで、口上述べて言うんだけど、うん、何みたいなことになるとちょっと辛いなって思うのが一点。うん、あと、あの、お知らせの時に、うん、あの、これ見覚えねえかって出した瞬間に、みんな忘れてたらどうしようと思うわけよ。
うん、
うん、そんな真顔で聞かれる話じゃないんだけど、私ね、いつもどこかで、あの、遠山の金さん歴が私も3歳の時から長すぎて、うん、最近なんかそういう思考に逃げるようになってきた。
逃げる
わかんないけど、楽しめるようになってきたっていうかな。う
ん、楽しんでるんじゃないかな。
余暇をね、うん。そうそう。でもあんなに見事なタトゥー入れるの、タトゥーというか入れ墨入れるの痛かっただろうなってね。まあ、今はレーザーとかあるけどさ、昔はガチだからね。
そうね、うん。まあでも今でも入れる場所によってはガチ。
もちろん熱出ちゃってね、何日も熱が引かないとかね。
そうそうそうそう、とか、あの、何ヶ月もかかるでしょ、その背中とか全体的に掘るには。はいはい、いっぺんに掘っちゃうともう、うん、大変なことだから。
まあね、うん、そう。私でも一回自主映画っていうか、うん、まあ半分自主映画の撮影で、うん、背中になんか観音様の彫り物をしてるっていう役で、
あ
のシールをなんか貼ってもらって、うん、 すごいいい気分ですよ。この胸からこう背中じゃないかな、こっちの方かな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、なんかすごいね、おーって思った、なんかこういうことかと思って
ちょっと高骨
感、高骨感、すごい美しい可能性も入れてもらって悪くないなって思ったりしてね、
うん、じゃあ今度は、
じゃあ今度は
本物を銭湯に行けなくなりますが、
ああまあね、そう銭湯ね行けないのは残念なんでね、やめとこうかなと思いますけれども、ね、はい、まあそろそろねこんな話をしているうちにいい時間なんで、うん、高重さん大事な話がもういい時間あるんじゃないですか。
はい、ですね、前目からちょいちょい言ってましたけども、はい、
告知に入ります。
告知です。ですね、まあ3月に入りましたので来月になります。来月の4月10日からですね14日まで、高円寺にありますアトリエファンファーレという劇場でですね、ボタタナエラー第15回公演。22世紀まで愛して、に出演いたします。まあまあこの詳しいことをですね、最近このボタタナイラのホームページがありますので、ボタタナイラのホームページで21世紀まで愛してを見ていただけると詳しいことは分かりますので、ぜひぜひ4月10日から4月14日、高円寺でお待ちしております。ぜひぜひ、
はい、ぜひぜひ伺います。あれだね、はい、なんだろう、22世紀まで愛してってなんかこうロマンチックですね。
そうですね、
愛してほしいですね。
はい、
何人、10人ぐらい出演者さんがいるんですね。
そうですね、そうです、そうです、ちなみに1年半前に第14回公演したんですけど、うん、男優陣は全く一緒です。
ああそうなんですね、
はい、女優陣はちょっと何人か変わってますけど、
あれその前回も高重くんは出ているんです
ね。そうですね、14回も出てますね、うん、
なるほど、
はい。
まあでもね、なかなかいつも割とこうストーリーがちゃんとしてるっていうかね、
そうですね、
人の気持ちの機微がしっかり描かれたお前どの目線だって感じですけど、まあ作品なんでね。
ただまあちょっと今回ネタ話的に言いますと、うん、今回はそんなに、ね、ストーリーがしっかりしてないんです。
そうなん
です。あえてこう3分的にね、いろいろパラパラとしてて、ね、それを全体的に見ていただいてどう皆さん思いますみたいな、
そういう、なるほどね、そういう手法ですか、
はい、
なるほど、楽しみですね、
はい、よろしくお願いします。
22世紀まで愛して、
はい、
骨まで愛して、ね、いろいろありますよね。
22世紀まあうちらは生きてないでしょうね。
22世紀って何年から、
だから2100年か、
あ
2101年からかな。
なるほどね、ギリですね、ギリ。
いける今19年だね。
知らんけど、今ちょっと胃の検査で引っかかってるからさ、私明日検査に行かなきゃいけない。
そうじゃん、そうじゃん、
あれよ、危ないよ、なんか何だっけ、軽い何だっけ、違う、何、うん、だっけ、いけるんじゃなくて、何だっけ、あの海洋なんかが見えるかもしれませんみたいなのが出てて。
自覚症状的にあるんですか。
胃はいつもね、あんまり調子よくないのよ、
あ
基本的に。痛かったりもするし、
あそうなんです
よ、気持ち悪かったりもするから、なんかあるだろうなと思うんですけど、ね、
スキルス性なんとかっていう胃のやつは自覚症状がないままにどんどん進行しちゃってやばいってやつ。
あそうなんだ、なんかね、そうちょっとね、ちょっとこうその話を聞いた途端に、うん、翌日からすごい気持ち悪くなって絶対これ友達に言ったら気持ちの問題だからって言われて、
うんね、さっきの話じゃないですよ、病は気からですからね。
そうそう、でもね、はい、そんな私の気持ち悪感を拭ってくれ、うん、まあ私飲みすぎなのかもしれないですけど、うん、拭ってくれたのが、うん、エビオス城でしたね。
エビオス城、
エビオスっていうね、瓶の大きなね、胃腸薬があるんですけど、うん、昔からある、ね、
ははは
それをちょっと人に勧められて今
飲んでる。
こうやってね、にわか切な主義だからいかんのです、私はね。長い目でいろいろ健康考えなきゃいけません。
そうですね。はい、まあそういうお年頃ですからね。
はい。
はい、
というわけで、はい、そろそろお別れの時間がやってまいりました。
はいはい。
はい。高重さん、ご準備の方はいかがで、はい、いかがでよろしいでしょうか。
はい、いきますよ。
はい。
はい。今日流す曲はですね、
はい、
まあさっきの話ですけど、まあ春の手前なので、
はい、
フラワーカンパニーの春の手前という曲を、流しながら終わりたいと思います。
はい、というわけでお相手は市木優子と
津田隆重でした。
それでは皆さん良い週末を、せーのでおやすみなさいませ。